私たちの天の父なる神様、あなたの変わることのない大きな大きな愛と恵みを心から感謝いたします。神様、あなたの愛は大切な一人子をお与えになるほどの愛であることを今朝は改めて心に深く刻んでおります。受難週の礼拝を私たちにこうお与えくださって、今週一週間イエス様の見苦しみを覚えながら、そして来週のイースターの希望を告白しながら、この一週間祈りを持って過ごしてまいりますので、神様どうぞ私たち一人一人に深く望んでくださって、イエス様の十字架を今目の前に見ているかのようにして歩んでいくことができるようにお導きください。神様、今祈りましたけれども、病の中にある方々や、また大切なご家族を見送られた方々、今日この場に来たくても来ることができない多くの方々、神様の豊かな癒しとまた慰めがありますようにお願いいたします。来週の礼拝には北姉妹も来れそうでありがとうございます。どうぞ自宅療養中の北姉妹や岩尾姉妹、また原田兄弟や岡部姉妹、施設におられる方々など、どうぞお一人お一人神様がお守りくださいますようにお願いいたします。また今日沖縄でご奉仕にあたられている明先生を神様が祝福してお持ちくださいますようにお願いします。今週原田兄弟のお母様の葬儀が月曜日金曜日と行われますけれども、どうぞ神様からの慰めあふれる時となり、ご家族ご親族には豊かな慰めが注がれますようにお願いいたします。また新年度の歩みがスタートし、いろいろな子どもたちの働きもスタートしました。またエリムの建設は本当に日を追うごとに着実に進んでいることを感謝いたします。どうぞ神様、今年度の歩みを祝福してください。5月からスタートする学習塾トポスも、子どもたちにとって、また保護者の方々にとって居場所となる、そのような豊かな機会として用いられますようにもお願いいたします。ゴスペルの働きや英会話など、いろんなことに今年度は特にチャレンジしていきたいとも願っていますので、神様がお導きください。今一度祈りますが、モニカ先生の1週間の滞在も神様が祝福してくださいますようにお願いします。神様、今から御言葉を見てまいりますので、この時間神様がご自由に私たち一人一人に触れてくださって、あなたの御言葉を私たちにお語りください。お委ねして期待して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど報告もしましたし、また原田姉妹にご挨拶などいただきましたけれども、以前からお祈りしておりました原田兄弟のお母様がですね、おとといの夜に入院中だった病院で召されて、今週中葬儀が行われることになりました。今回はお母様ご自身も希望してくださってですね、キリスト教式で全ての葬儀を行うことになっています。私たちは続けてご家族に慰めがあるようにと祈ってまいりたいと思います。先ほど千恵子姉妹からもお菓子ありましたけれども、おとといの朝ですね、原田姉妹からお母様のご容体があんまり良くないんだという連絡をいただきまして、明先生と一緒にお見舞いに行くことにしました。最初はお昼過ぎにお伺いしようかと思いましたけれども、早い方がいいかもっていうことだったので、予定を繰り上げて午前中にお伺いしました。お伺いした時には酸素マスクもつけておられて、あまり意識もないような感じでしたけれども、原田姉妹が用意しておられたラップの芯のような筒を使ってですね、もうすぐ耳元で話しかけて、明先生が福音を語り、一緒に賛美しお祈りをしました。時々手が動いたり、時々目が開いたような感じがしたり、あ、確かに聞こえていて、声は出なくても心の中で一緒にお祈りしてくださっていたのかなと感じた、そんなひとときでした。 先ほど言っておられましたが、何でも先週火曜日に原田兄弟の妹さんが九州から来られた時には意識もはっきりしておられて、あんなに言われたの初めてだって妹さんも言っておられましたけれども、お母様はありがとうありがとうって何度も感謝して、そして最後にはアーメンって言われて、今となってはそれがこの地上でのはっきりした最後の言葉であったとお聞きしました。そのアーメンと最後に告白したお姿は、原田さんご夫妻にもどんなに慰めであったことかと思います。長い間一緒に暮らしておられた原田さんご夫妻の姿に、また約2年前に召されたご主人の葬儀もキリスト教式でさせていただき、その時も奥様である清姉妹は賛美やお祈りにも心合わせてくださっていて、きっとあんまり口に出されることはなかったかもしれないけれども、いつもお母様は心の中でありがとうありがとうアーメンアーメンってお祈りしておられたんじゃないかなと私は思いました。昨年からスタートした礼拝前の聖書入門クラスで、ちょうど先週学びをしたのもお祈りというテーマでした。神様は私たちにいつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝することを望んでおられます。そのように私たちはいつも神様に祈りながら、口に出しても心の中ででも神様と祈りながら、つまり神様といっぱいおしゃべりしながら、お話ししながら、このスタートしている今年度の歩みも一歩一歩前進していきたいなと今日改めて思わされているんですね。さあ、この2019年も私たちは受難週を迎えました。そして来週にはキリスト教の基盤とも言われるイエス様の復活を覚えるイースターを迎えようとしています。今日はこの時とっても有名な聖書の箇所ですけれども、イエス様の十字架直前の出来事です。イエス様の十字架直前、ゲッセマネの園でのイエス様が捧げたお祈りの場面をご一緒に今日は見ていきたいと思うんですね。ある人はこのイエス様のゲッセマネの祈りは、私たちクリスチャンに祈りとは何か、祈りの真髄を教えているとある人は言っています。今日はこの箇所を通して、今一度イエス様の私たち一人一人に向けられている愛がどれだけ大きいものか、どれだけ痛み苦しみを伴ったものかを確認したいと思います。そしてまた私たちにとっての祈りの真髄とも言われるイエス様の祈りの姿をも今日はご一緒に確認していきたいと思うんですね。今日はマタイの福音書の26章の36節からの部分、先ほど読んでいただきましたけれども、今日のこの36節からの箇所のすぐ前にはどんな出来事が書かれているか皆さんご存知でしょうか。聖書をお持ちの方は例えば26章の20節まで遡ると、20節からはイエス様は12人のお弟子さんたちとの最後の晩餐、絵にもなるような有名な場面ですね。最後の晩餐の時を過ごされて、一緒に食事を取られて、聖餐式のようなものを行って、そして食事が終わると賛美の歌を歌ってオリーブ山に出かけて行かれた。そしてさらにその夜のうちの出来事が今日の箇所へと続いていくんですね。じゃあ今日の箇所の36節、今日の箇所の36節をまずは読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネという場所に来て、彼らに、私があそこに行って祈っている間ここに座っていなさいと言われた。さあ、イエス様は十字架をいよいよ目前にして、このゲッセマネの祈りのあとイエス様はいよいよユダの裏切りによって捕らえられていきます。そしてピラトの元での裁判を受け、そして翌日には十字架へと、その道をたどろうとしている目前です。弟子たちを連れてイエス様はゲッセマネの園へと祈るために移動をしていきました。イスラエルに行かれたことがある方はこのゲッセマネの園にも行かれたのではないでしょうか。 ゲセマネの園と言われている場所は今も残っていて、樹齢2000年を超えるオリーブの木も生えていてですね、この木はイエス様が祈っていたのを見てたんじゃないかなんていう木もあるんですね。ゲセマネの園には多くのオリーブの木が茂っていて、格好の祈りの場所になっていたと思われます。イエス様はお弟子さんたちに、私が祈っている間ここに座っていなさいと言われました。ゲツセマネという言葉は油絞りという意味なんです。油を絞る、絞り出す、オリーブの油を絞る場所がそのゲツセマネで、イエス様はそのゲツセマネの園でまさに自分自身を絞り出すかのように、汗が血の雫のように流れ落ちるほどに心を注ぎ出して絞り出して祈られたのではないでしょうか。イエス様はさらにそこからペテロとゼベダイの子2人、つまりヤコブとヨハネ、ペテロとヤコブとヨハネを連れて奥へと進み行かれます。じゃあ37節もご一緒に読んでみましょう、はい、そしてペテロとゼベダイの子2人を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。ペテロとヤコブとヨハネを連れて奥へと進み行くと、皆さん、イエス様は3人の前でみるみる悲しみもだえ始められたと言うんです。そしてイエス様は3人のお弟子さんたちに、側近であった3人に胸の内を明かして、十字架を目前としての思いを告白したんです。それはどんな告白だったでしょう。じゃあ次の38節もご一緒に読んでみましょう、はい、その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさい。皆さん、イエス様はそのために生まれて、ここに至るまでの生涯においても常にご自身の最終地点である十字架にイエス様はいつも目を向けて歩まれていました。ですから十字架を目前に控えたこの時、このために私は生きてきたんだと当然のことのようにそれを受け止められて、あっさりとその悲しみの道をたどり始められたかというとどうでしょう。この38節読む時に決してそうではなかったんですね。皆さん、イエス様はこの時悲しみのあまり死ぬほどだったって、もうそれ以上のものはないというほどの極度の悲しみの状態だったというんです。イエス様は十字架を目前として悲しみもだえ始められたんです。マルコの福音書の並行箇所を見ると、イエス様はこの時深く悩んだ、深く悩みもだえ始められたんです。そしてイエス様は悲しみのあまりその胸の内を明かし、弟子たちに、側近の3人に、どうか私と一緒に目を覚まして私と一緒に祈っていてくれと祈りの要請を出したのではないでしょうか。そしてそこから少し進んでイエス様は祈り始められました。そこでイエス様が祈られた祈りはこうでした。じゃあ次の39節ご一緒に読んでみましょう、はい、それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈られた。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。皆さん、これ私たちはイエス様がどのような気持ちで祈られたか想像することしかできませんけれども、おそらくイエス様はこの時全ての人の罪の重荷を一身に背負うということの、あまりにも大きく激しい苦悩のためにイエス様はもう地にひれ伏して祈ることしかできなかったのではないでしょうか。ルカの福音書の並行箇所に書かれているように、この時イエス様はひれ伏して汗が血の雫のように地面に流れ落ちるほどに苦しみもだえてうめくように祈られたんです。イエス様はまず第一に、我が父よ できることならこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと祈りました。できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。この杯という言葉は特に旧約聖書の預言者が使う時の杯は神様の怒りとか神様の裁きを意味している言葉です。ですからここでイエス様が祈られたこの杯とはもちろん他でもない、これから自分が進み行こうとしている、これから受けようとしている十字架の苦しみそのもののことです。だって罪のない神の一人子が全ての人々の罪の罰を一身に受けて呪われたものとして十字架につけられて父なる神様から引き離されて苦しむことは、それはやはりイエス様にとっても本当に恐ろしいことだったのではないでしょうか。皆さん、イエス様は悲しみもだえひれ伏し祈る中で、我が父よ、お父さん、できることならばこの杯を私から過ぎ去らせてくださいとありのままに打ち明けられたのでした。皆さん、いかがでしょうか。私たちはこの受難週を今日からまた1週間かけて過ごしていくにあたって、イエス様が十字架の苦しみを目前にして悲しみのあまり死ぬほどに悲しみもだえながらひれ伏して祈っておられたというこの事実を私たちは今年今一度胸に刻みたいと思うんですね。そしてイエス様は第二に何と祈られたか。イエス様は先ほどありのままに思いを打ち明けて、しかし最終的には何と祈ってますか。私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってくださいと、ただただ神様の御心がなりますようにと祈られたんです。このように祈られたイエス様のその思い、その悲しみはいかほどだったのでしょうか。いつも確認していますけれども、私たちの神様への信仰はご利益宗教のようなものでは決してないんですよね。ですから祈りというのは自分の願い、自分の願望とか自分の思いとか自分の意思を通すために神様を利用するようなものでは決してないんです。それは私たちの意思を通そうとするならば、それは神様ではなくって自分自身が自分の主になってしまっているんですよね。そうではなくって祈りとは父なる神様の意思に、神様のその御心に私たちが自分の意思を服従させていく、従わせていくことに他ならないんです。ですからイエス様もこの祈りのうちに自分の思いももちろんありのまま告白しますけれども、それで終わらない、父なる神様のご意思に自らを従わせていくんです。ですから私が望むようにではなく、神様あなたが望まれるままになさってください。イエス様の二度目の祈りの言葉も読んでみましょうか。ちょっと飛ばしますけれども、42節を読んでみましょう。二度目にはこう祈っておられますね。42節を読んでみましょう。はい。イエスは再び二度目に離れていって、我が父よ、私が飲まなければこの杯が過ぎ去らないのであれば、あなたの御心がなりますようにと祈られた。さらに44節ではこの同じ言葉で3度目の祈りをされたと44節には書いてます。イエス様はですから3度にわたって心を注ぎ出して、その地にひれ伏し悲しみのあまりにもう死にそうになるくらいに祈って、そしてやがてこの激しいほどの神様との祈りの格闘の末に、先ほど読んだ42節の言葉にあるように、神様の怒りの杯を他でもないメシアである自分自身が飲むことを通してしか神様の救いの計画が実現しないんだということを確信して、そして十字架の身代わりの死を遂げることをイエス様は受け止められたのではないでしょうか。明先生もいつも言われますけれども、溺れている人は溺れている人を救い出すことはできないんです。 倒産しかけている会社が他の倒産しかけている会社を助けることはできないんです。罪ある人が他の罪ある人を助けることはできないんです。ですから罪のない神の一人子イエス様だけが、そして確かに一人の人間としてお生まれくださったイエス様だけが、神様という的をいつも外してしまう罪人であり、滅びに向かっている私たち人間の身代わりとして十字架で死なれ、神様と私たちを再びつなぐことができる唯一のお方なのではないでしょうか。そして3日目によみがえられて救いを完成されて私たちに永遠の命を与えてくださった唯一の救い主なのではないでしょうか。以前ですね、こんな話を読んだことがあるんです。ずっと昔紹介したことあったと思いますけれども、妹のためだものという短いお話なんですね。妹のためだものというお話です。ちょっと読んでみますね。あるところに一人の男の子がいました。その子の妹がある時重い病気にかかって、治療にはどうしても輸血が必要になりました。医者の診断によると、妹の病気は2年前にその男の子がかかったものと同じでした。男の子はその病気にかかって一時命を危ぶまれましたが、回復し今ではすっかり元気になっています。女の子が助かる唯一の道は、同じ病気にかかった後で生き延びた誰かから、つまりその病気に対する免疫を持つ人から血液をもらうことでした。しかもこの兄弟は2人ともある特殊な血液型だったため、理想的な血液提供者はこの男の子しかいないということが分かりました。妹のメアリーに、君の血をくれないか。医者が尋ねると、男の子はためらいました。顔は青ざめ、下唇がひくひく震えています。でも次の瞬間、彼は笑顔でこう言いました。いいよ、僕の妹のためだもの。まもなくして二人の子供はストレッチャーに乗せられ治療室に運び込まれました。女の子の方は顔色も悪く痩せ細っています。一方男の子は肉付きもよく、いかにも健康そうです。二人とも黙ったままでしたが、目が合った時男の子はニコッとしました。でも彼の腕に看護婦が注射針を差し込んだ瞬間、少年の顔から笑顔が消えました。男の子は細い管の中を流れていく自分の血液をじっと見つめていました。痛い思いもあと少しで終わりという頃、それまでじっと黙ったままだった少年がかすかに震える声でこう尋ねました。先生、僕いつ死ぬの？この時初めて周囲の人たちは知ったのです。なぜ少年がさっきためらったのか、僕の血をあげてもいいよと言った時なぜ彼が震えていたのか、ようやく分かりました。この男の子は自分の血を妹にやることは自分の命を相手にあげてしまうことだと考えていたのです。それにもかかわらず、この少年はあんなにも短い時間の間にそんな大きな決断をしていたのです。いかがでしょうか。イエス様が約2000年前にゲッセマネの園で悲しみもだえひれ伏し祈られた時に、そこにはどんなに大きな愛、どんなに大きな身を裂かれるような決断があったことでしょうか。そしてそのイエス様の大きな決断は、私たちを救い私たちに永遠の命を与えるため、他でもない私自身のためであったのだと、私たちはこの受難週に改めて深く覚えるものでありたいと思うんです。祈りの後のイエス様の言葉も読んでみましょうか。さらに飛んで45節、46節、45、46続けてご一緒に読んでみましょう、はい、それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか？見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい、さあ行こう。見なさい、私を裏切る者が近くに来ています。見なさい、時が来ました。立ちなさい、さあ行こうと言われたイエス様です。祈りの勝利を得たイエス様は十字架への道にもうぶれることなく 真正面からさあ行こうと歩み出していかれたんです。私たちもそうですよね。祈りのうちに神様の御心に委ね、神様の御心に服従するならば、それは確かに勝利者としての歩みになって、その一歩こそが全ての勇気の源になっていくのではないでしょうか。私が2011年の1月に初めてイスラエルに行かせていただいた時に、イスラエルの旅行中、私は何箇所かで涙を、やっぱり涙もろいので流してしまったんですね。このゲッセマネの園に立つ教会の中にあるイエス様がこの時ひれ伏して祈られたと言われている岩に、その時は実際に手で触れることができたんです。私はその教会に入って、その岩に手で触れた途端、もう涙があふれ流れてきたんですね。ああ、イエス様はこの岩にひれ伏してあのゲッセマネの祈りを捧げておられたんだ。血の雫のような汗をこの岩に流れ落としながら、イエス様はどんなに悲しみもだえて悩んでうめいて叫びながら祈られたのだろうか。その大きな愛を覚えながら、岩に触れた時に涙が止まりませんでした。そして祈りのうちに、父なる神様の御心に服従して、見なさい、時が来ました、立ちなさい、さあ行こうと言われて、もうぶれることなく、ただまっすぐに十字架に向けられていたであろう、その時のイエス様の眼差しを覚える時に、やはり感謝の思いがあふれてきたのでした。さあ皆さん、いかがでしょうか。私たちは今年この受難週を迎えました。今年もこの時期がではなくて、私たちは今一度新たな心地して、今目の前に十字架をまっすぐに見つめているイエス様が立っておられるかのように、新たな心地して、そしてここに込められているイエス様の愛の大きさを今一度深く覚えたいと思うんです。3度にわたり悲しみもだえながら、極限の悲しみの中で心注ぎ出して祈られた、そのイエス様の見姿を私たちは今年今一度襟を正しつつ感謝して覚えていきたいと思うんですね。3年間神職を共にしてきた弟子たちは、イエス様が悲しみもだえ祈っている間、居眠りをしてしまいました。結局一人ゲッセマネの園で孤独に祈られたイエス様です。今日の箇所の続きで、剣や棒を手にした大勢の群衆に、この人がイエスだと教えるために口づけをしたユダに対して、友よって呼びかけて最後まで受け入れられたイエス様です。さらには今日の箇所のあと56節にあるように、弟子たちは皆結局はイエス様を見捨てて逃げていってしまいました。一人孤独に十字架の死にまでもただ黙って従われたイエス様のそのお姿を、私たちは今年改めて襟を正し感謝し受け止めたいと思うんです。引用箇所の丸1番、ヨハネの福音書の18章2節をご一緒に読んでみましょう。はい。一方、イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスが弟子たちとたびたびそこに集まっておられたからである。イエス様が最後の晩餐のあと、このゲッセマネの園に来られた、実はこのこと自体が、初めから私はこのあとユダの手中にはまって殺されるようにというイエス様の側からのお膳立てだったのではないでしょうか。ですからイエス様はやっぱり最初からこの杯を飲む気でおられたんだと思います。でもそれを本当に心から従順にぶれずに飲めるようにと祈り戦ったのが、このゲッセマネの祈りだったのではないでしょうか。何度でも言います。これほどまでのイエス様の大きな愛を、私たちは決して軽く受け止めてしまったり忘れてしまってはならないのではないでしょうか。また引用箇所の丸2番、ヘブル人への手紙の5章7節から10節もご一緒に読んでみましょう。ちょっと長いですが、この時のイエス様の姿を、書いています。ヘブルの5章7節から10節もご一緒に読んでみましょう。はい。キリストは肉体を持って生きている間、 自分を死から救い出すことができる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、お受けになったさまざまな苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、ご自分に従うすべての人にとって永遠の救いの源となり、メルキゼデクの霊に倣い、神によって大祭司と呼ばれました。一人の人間として死の恐れも苦しみも知り抜いたお方です。激しい叫びと涙を持ってこの杯を飲み干されたイエス様です。このイエス様こそ私たちの唯一の救い主であり、また永遠の大祭司と呼ぶにふさわしい唯一のお方なのではないでしょうか。皆さん、このイエス様にあって私たちは与えられているこの新年度もいよいよ祈りつつ、私たちの信仰を眠らせてしまうことなく歩んでまいりたいと思うんですね。皆さん、このゲッセマネの祈りは本来ならばイエス様一人の格闘しながらの祈りではなくて、はじめはペテロもヤコブもヨハネも目を覚まして祈っているはずの、いわばみんなで祈る祈祷会だったんですよね。しかし彼らは一度目も二度目も三度目もまぶたが重くなり眠ってしまっていたんです。彼らは屈強な夜通し働く漁師でしたから、この時夜中だったから眠ってしまったわけでも、また肉体的に弱くて眠ってしまったわけでもなくって、やはり彼らの信仰の目が眠ってしまっていたので、実際に居眠りしてしまったのでしょう。この居眠りはやがてイエス様を見捨てて逃げてしまい、またイエス様を三度も知らないということの前触れだったとも言えるかもしれません。なぜ弟子たちは、そして私たちは祈り続けるべきなのでしょうか。なぜ私たちは祈り続けるべきなのか。今日の箇所に戻って38節もう一回ご一緒に読んでみましょうか。38節をもう一度ご一緒に読んでみましょう。はい、その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさい。イエス様は私と一緒に目を覚まし祈るようにと弟子たちに言われました。また40節では眠ってしまっていた弟子たちにこんなふうに言ってますね。じゃあ40節ご一緒に読んでみましょう。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らが眠っているのを見、ペテロに言われた。あなた方はこのように1時間でも私と共に目を覚ましていられなかったのですか。そうなんです。やっぱりここでも私と共に目を覚まし祈るようにと言われたんです。私と一緒に悲しみもだえ、私と一緒に悩み、私と一緒にひれ伏し祈る、そのイエス様と一緒にイエス様の悲しみを共に悲しみ、泣く者と共に泣く、祈りの友となることを私たちは求められているんです。皆さんもスモールグループなどを通して喜びを共にし悲しみを共にする祈りを捧げる、そんな集まりを持っておられるでしょうか。これは私たちクリスチャンに与えられている大きな特権ですね。私たち牧師たちも毎週祈り会を持っています。今回モニカ先生が1年5ヶ月ぶりに帰ってこられて、改めてその間にあった喜びも悲しみもあれやこれや全部分かち合って祈り合える同労者が与えられているということを私は改めて感謝しました。そのように私たちクリスチャンはまずは誰よりもイエス様の悲しみも喜びも共に分け合い、イエス様と共にうめきもすれば、イエス様と共に働きもする、イエス様の同労者となっていくということ、主の悲しみも喜びも共にし主と共に歩むということをイエス様ご自身が深く望んでおられるのではないでしょうか。私と一緒に目を覚ましていてくれ。ですから私たちはイエス様と一緒にいつもいつまでも祈り続けるんです。 引用箇所の丸3番、ルカの福音書の22章28節29節ご一緒に読んでみましょう。28、29、続けてご一緒に読んでみましょう、はい、あなた方は私のさまざまな試練の時に一緒に踏みとどまってくれた人たちです。私の父が私に王権を委ねてくださったように、私もあなた方に王権を委ねます。いかがでしょう。イエス様はこの28節にあるように、どんな時にもイエス様と一緒に踏みとどまり、イエス様と共に歩み共に祈る、そのことをこんなにも喜んで、そして王権を委ねるほどに評価してくださるお方なんですよね。でもこのルカの22章のこの言葉をかけた弟子たちが、このあとみんな一人残らず自分を見捨てて離れていくということをイエス様はこの時すでに知ってたと思います。それなのに、あなた方は一緒に踏みとどまってくれた、この王権を委ねる、そんなにも評価してくださっているんですね。ですから私たちも主と共に歩むために祈り続けて参りたいと思うんです。私たちは欠けだらけで、私たちはひびだらけの土の器です。しかしイエス様はそんな私たちを、私と一緒に目を覚まし祈りなさいと招いておられます。その欠けやひびからも神様の栄光を豊かに表してくださるのではないでしょうか。ですから私たちはいよいよ主と共に歩んでまいりましょう。また私たちが祈り続ける理由、先ほど読んだ続きですね、今日の箇所の41節、今日の41節をご一緒に読んでみましょう、はい、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。私たちは誘惑に陥りやすいものです。神様という的をいつの間にか外してしまって、自分勝手な方向に飛んでいってしまいやすいものです。神様に背を向けて離れていく私たちの背中を神様はどんなに寂しく見つめておられるか。弟子たちでさえイエス様から離れていってしまいました。願わくは私たちはいつも目を覚まして祈り続けてまいりたいと思うんですね。皆さん、私たちの信仰がなくならないようにとイエス様ご自身が祈ってくださっています。また何よりも何度も言っているように、イエス様は私たちの救いのために悲しみもだえながら十字架の道をまっすぐにさあ行くのですと歩み続けてくださいました。その祈りを私たちは背に受けて、またこの大きな愛に包まれて、いよいよ私たちもこの受難週、主と共に祈り続けるものでありましょう。どんなふうに祈りますか。イエス様の祈りが祈りの真髄です。私たちの思いや願いのありのままを祈り、そしてその祈りが神様の御心に寄せられて神様に従っていくことができるように、いつも勝利者として勇気を出して歩み続けることができるように、イエス様の十字架を見上げつつ主と共に歩んでまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノ弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら、この受難週の始まりの日、イエス様の十字架を見上げながら、イエス様の大きな愛に思いを巡らしてみましょう。いかがでしょうか。来週のイースターを控え、私たちは今週イエス様のその受難週の歩みを思い巡らしながら過ごしてまいりたいと思います。イエス様はテレビのスーパーヒーローのように突然現れて何かすごいことをした、そのようなお方ではなく、一人の人間として神の子供としてのその位を捨てることができないとは考えないで、身を低くしこの地上にお生まれくださいました。常に最終地点は十字架と 目を向けつつも、十字架を目前に控えた時にイエス様はどんなに悲しみ悩みもだえながら、汗が血の雫のように流れ落ちるほどに神様に叫びうめき祈られたことでしょうか。私しかこの杯を飲むことはできない、私が唯一の道として神様と人々をつなぐことしかできない、懸命に祈りながら、その神様の御心に自分自身の思いを従わせていったイエス様の祈りが、この一週間それを共に悲しみ共に苦しむ主の道路者として、私たちは歩んでまいりたいと思います。イエス様の十字架の見苦しみを今一度心新たに受け止めて、恐れを持って感謝を持って感動を持って十字架を見上げ続けて歩んでまいりましょう。私と一緒に目を覚まし祈っていてくれ、イエス様のその御声を聞いている者として、私たちもイエス様と一緒にその思いを共有しながら付き従ってまいりましょう。私たちは誘惑に陥りやすいものです。だからこそ祈りを持って神様の御心に自分自身を従わせてまいりたいと思います。イエス様が自分自身の身をもって私たちに祈りの真髄を教えてくださいました。この一週間が私たちにとって神様にいつも近づけられていく、主と共に歩む一週間となるように、それぞれが祈り心を持って歩んでまいりましょう。一言お祈りします。天の父なる神様、あなたがその大切な独り子をこの地上にお使わしくださった時に、また十字架にかかり、そこで苦しみを受けておられるイエス様を神様がご覧になられた時に、どんなに心を張り裂けるような思いで涙を流しておられたことでしょうか。しかしそこに私たち一人一人に向けられている大きな大きな愛と、またあなたのご真実が表されていることを覚えて、神様心から感謝申し上げます。神様、どうぞ私たちがこの受難週を今日から過ごしていくときに、イエス様のゲッセマネの園での祈りを、またさあ行こうとぶれることなくまっすぐに歩み続けられたイエス様を共に歩む者として付き従っていくことができますように、どうぞ私たち一人一人を神様導いてください。私たちは賭けだらけで日々だらけです。12人のお弟子さんたちがそうだったように、私たちも時にイエス様に背を向けて離れていってしまうことがあります。神様、それでもイエス様は私と一緒にいてくれたと喜んでくださるお方ですから、 ありがとうございます。私たちの日々から、私たちの賭けから神様の栄光が表されること、神様本当に感謝いたします。神様、どうぞ今日集われたお一人お一人がこの一週間祈りを持って祈り続け、主と共に歩む一週間となりますように、私たちを引き上げ、私たちを導き、私たち一人一人の心に神様がいつも触れてくださいますようにお願いいたします。この時を心から感謝して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。